耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。肌寒い季節になってきました。皆さん風邪をひかないようにお気をつけください。ですがですね、今日は心が温かくなる一冊をご紹介しようと思います。今回の本、内容を明かさずに先に感想を言っちゃうとですね、すごく読みやすいんです。でもね、一気に読めなかったんですよね。一呼吸一呼吸置いて、胸にジーンとくる感動をかみしめたり、涙をこらえる時間が必要でした。そんな本です。でもね、僕こういう本大好きなんですね。だから今日は自信を持ってご紹介します。いきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、小学館より出ております、石井光太著、京町子絵、小さな神様という本です。まずは著者のご紹介、石井光太さん、1977年東京生まれのノンフィクション作家さんです。緻密な取材と幅広いテーマで世界の現実を描く著書が数多くある方で、最近では東日本大震災を書いた遺体という作品が10万部超のベストセラーとなり、映画化もされました。そんな石井さんが今回描いたのは、じんわりと胸を打ち静かな感動を呼ぶ23のリアルストーリー。これはビッグコミックスペリオール誌で2年間の連載が行われていたものを一冊にまとめ単行本化したものです。そして挿絵を担当するのは京町子さん。独特の叙情的タッチと作風で高い評価を得て、手塚治虫文化賞新星賞を受賞されている漫画家さんです。とても優しいタッチで描かれているこの京さんの絵はですね、もう本書の挿絵として抜群にマッチしてるんですよね。これ僕の感想なんですけど、この文章と絵、この2つがね、足し算じゃなくて、掛け算でこの本の良さを出しているなっていう感じがします。絵の方はぜひ皆さん、お手に取って見てみてください。さて、著者の石井さんのお話に戻りますけども、石井さん前書きでこのように語っています。ちょっと引用しましょう。寂しい時、悲しい時、不安な時、多くの人は暗い闇の中をどこへどう進んでいいのかわからなくなる。そんな時、暗闇の中に自分しか見えない光を灯し、それが照らす道をゆっくりと歩んでいく。この灯火は場合によっては希望と名付けられ、場合によっては夢と名付けられ、また別の場合には勇気と名付けられる。人の心を支えるものとしては、いずれも等しい意味を持つ。私はこの灯火をあえて小さな神様と呼んでいる。本書を通して、あなたが自分にとっての小さな神様を見つけ出してくれたら嬉しい。はい、そんなタイトルの由来なんですけども、では本の中から一つ、笑顔は幻でしょうか、こちらのストーリーをご紹介します。ラジオドラマでお聞きください。
私は大学などで世界の貧困をテーマに講演すると、会場からよく受ける質問があります。
アジアやアフリカの貧しい子供は本当に美しい笑顔を見せます。やっぱりそれは子供たちの心が純粋だからでしょうか。
本音を言えば、私はこの質問が何よりも苦手でした。学生の頃から発展途上国を回って生活に困窮する人たちを身近で見てきた経験から言わせてもらえば、彼らが直面している現実は決して美談で済ませられるものではなかったからです。だからこそ、私は学生から質問を受けた時はこう答えるようにしているのです。子供たちの笑顔に私たちが救いを求めてはいけません。彼らの笑顔の裏には、餓死、戦争、家庭内暴力、人身売買、児童労働といった問題が山積みしているのです。自分たちの都合のいいように解釈するのではなく、彼らの涙にも目を向けて問題解決に取り組むようにしてください。こう答えると、会場の人たちは裏切られたような顔をして肩を落とします。けれども私はそれでいいのだと思っていました。涼子さんという高校生から手紙をもらうまでは。涼子さんから手紙が来たのは突然でした。最初はきっと読者が感想を書いて送ってきてくれたのだろう。そんな軽い気持ちで手紙を読み始めました。
私は石井さんのレンタルチャイルドという作品を読み、インドのストリートチルドレンたちがお金のために手足を切断され、物乞いをさせられていることを初めて知りました。涙が止まりませんでした。それに比べて、末期だとはいえ、日本の綺麗な病院でお医者さんに囲まれて治療を受けられている私は、どんなに幸せなのでしょう。私はこれまで、自分が白血病に侵されて不幸だと思っていましたが、まだまだ恵まれているのだと知りました。本を通してそのことを教えていただき、本当にありがたく思っています。
私は涼子さんからの手紙を読み終わった後、しばらく言葉を失ってしまいました。書かれている内容からすると、彼女の白血病はかなり進行していて、その命はあと何ヶ月しか持たないという状況のようでした。それだけではなく、彼女の母親は数年前に病気で亡くなっていて、父親は自己破産して生活保護を受けているといいます。16歳の女の子が絶望的な状況にあるにもかかわらず、なぜインドのストリートチルドレンの話を読んで、自分の方が幸せだと言えるのだろう。私はこの手紙をきっかけに涼子さんにメールアドレスを送り、メッセージのやり取りをするようになりました。
私、治療で苦しい思いをするときは、いつもインドとか貧しい国の子供のことを想像するんです。テレビで見る彼らはいつも明るい笑顔を浮かべていますよね。栄養失調で死ぬかもしれないのに、すごく優しい表情で微笑んでいる。私はあの子たちに比べればまだまだマシだって、自分も笑顔でいるようにしているんです。
抗がん剤治療の苦しみは相当なものだったらしく、頭髪は抜け落ち、全身の皮膚が黒ずみ、歯茎からは絶えず血がにじみ出ているという。断続的に行われる治療の最中は意識を失うことさえもあるといいます。そんな状態にあっても、涼子さんは治療の合間に私にメールを送ってきてくれました。
治療を始めてから長い時間が経ちますが、一向に良くなりません。もうダメって思っちゃうことがあります。石井さんに聞きたいです。どうしてインドの子供はあんな状況にあるのに笑っていられるんですか？
私は涼子さんのメールを読んで戸惑っていました。以前講演会で質問された時と同じような答えは涼子さんにはできませんでした。
石井さん、笑うことで救われることってあるんですか？
講演会で私はもっと厳しい現実を見てほしいと言い続けてきました。涼子さんにとってインドの子供たちは自分を支えてくれる希望で、私にその彼女の思いを否定し奪い取る権利などありません。悩み考えた上で、私は涼子さんにメールを送りました。貧しい国の子供たちの笑顔は近くで見ると本当に輝いています。どんな困難な状況にあっても生きようとする意志が、瞳を美しく透き通らせているのでしょう。とにかく涼子さんの希望をつなぎ止めたいという一心で書いた内容だったのです。
子供たちの話、教えてくださってよかったです。改めて、私も頑張らなきゃって思い直しました。
私はメールを読みながら、自分が涼子さんを騙しているのではないかと悩みました。
はい、では一旦ここで、私矢島のコメントを挟みたいと思うんですけども、わかりますね、石井さんの気持ち。まあ、本当のことを伝えることが、まあ、時には残酷な選択であることってあるんですよね。まあ、石井さんにとっては、その世界の子供たちの笑顔というのを、まあ、その自分勝手にね、解釈するんじゃなくて、もっと問題解決に向かって、その問題を見つめてほしいという気持ちがあるんですけれども、しかしそれを、まあ、この、闘病治療で苦しんでいる涼子さんに伝えていいものかと。こういうことね、僕もやっぱりこういう喋る仕事をしているので悩む時ってあるんですけども、 まあ、この石井さんの判断、石井さん自身は、まあ、ちょっと騙してるんじゃないかと悩みましたって書いてありますけども、まあ、誰かが責められることではないと思います。では、ちょっと続きをお聞きください。
石井さんが世界で一番好きな国ってどこですか？私、病気が治ったらそこへ行ってみたいんです。そして、そこに暮らす子供たちの笑顔に会ってみたい。
もしここで私が特定の国を挙げて、子供たちが弾ける笑顔でいるという希望を持たせて、将来涼子さんがそこへ行って違う現実を見たらどう感じるのだろうかと不安になりました。私は自分で納得のできる範囲でメールを涼子さんに送りました。世界には好きな国がたくさんあります。どこにもたくさんの笑顔があります。これから私はコロンビアへ取材に行きますが、コロンビアでたくさんの子供たちの写真を撮ってきます。帰国したらその写真を持って会いに行きます。気に入ったらいつかコロンビアに行きましょう。
ありがとうございます。きっと病気を治して子供たちに会いに行きます。
コロンビアでは小中学生ぐらいの子供たちが反政府組織に入ったり誘拐されたりして、戦場の最前線に送られて無理やり人殺しをさせられているのが現実です。私は涼子さんにメールを送って数日後、コロンビアへ旅立ちました。これと同時に涼子さんとのやりとりも途絶えてしまいました。1ヶ月後、私はコロンビアから帰国しました。忙しい時間が過ぎていき、涼子さんのことは頭の片隅にあったものの、現実にメールをする余裕さえもなく、彼女からもメールは来ませんでした。寒い季節から暖かい季節になったある日、不意に一通のメールが私のパソコンに届きました。差出人は、涼子さんの父親。嫌な予感。メールを読むと、涼子さんは年の暮れに病院で息を引き取ったとありました。彼女は父親に私とメールのやり取りをしていることを伝えていて、父親が時間をかけて私のメールアドレスを調べて訃報を知らせてくれたのでした。涼子さんは16歳というあまりにも短い人生を終えました。私の胸に去来するのは、ただただ後悔の念でした。一度でいいから実際に会ってあげるべきではなかったのか。写真を送ったり、子供たちの笑顔について話したりするべきでなかったのか。そうすれば、彼女は残りわずかな人生をもう少し幸せに暮らせたのではないか。私が彼女にできることは、もう何一つもない。このことがあって以来、私は講演会で質問を受けた時の答えを変えました。
アジアやアフリカの貧しい子供は本当に美しい笑顔を見せます。やっぱりそれは子供たちの心が純粋だからでしょうか？
そう尋ねられると、会場のどこかに涼子さんの幻や涼子さんと同じ境遇の子が座っていて、こちらを見ているような気がするのです。だから、こう答えるのです。そうなのかもしれませんね。
以上、笑顔は幻でしょうかをお送りいたしました。このストーリーはですね、皆さん感動していただけたでしょうか。僕はね、ただ感動しただけでなく、まあ、個人的にね、考えさせられる部分もあったんですね。まあ、涼子さんにとってのこの小さな神様というのは、石井さんの言葉の中にあったんですよね。まあ、人と人とが関わるとき、まあ、そこには小さな神様が生まれるんだなーっていうのを僕は感じてですね、 その部分にも大きく感動しました。で、それをどうするかという問題なんですけども、まあ、このストーリーのラストはですね、僕非常に大好きで、あ、石井さんを見習いたいなというふうに思いましたね。さて、こちらの本ですが、この他にもたくさんの感動のストーリーが描かれています。いくつか紹介しますと、赤ちゃんを亡くしたお母さんが悲しみを乗り越えられずにいた時に、ネット上の見知らぬ人々からのたくさんの励ましに出会い、お産のできる幸せ、我が子と出会えた感謝の気持ちで立ち直っていく姿を描いたストーリー。また子供の頃、友達もいなくて学校帰りに一人で帰っていた女の子の話。その子は帰り道で見つけたある家のツツジの蜜を毎日こっそり吸うのが唯一の楽しみでした。けれども、ある日それが両親に見つかってしまい、その家に謝りに行くことに、なんていう日常から始まる感動のストーリー。そしてもう一つは、老人福祉施設に入所してきた男性。地方の進行が早く、喋ることは意味もなくなり、話すことが少なくなっていく。そんな男性のもとに毎日会いに来る妻、その姿は施設のスタッフたちも温かい気持ちにさせてくれるものでした。けれども痴呆症の影響で妻の名前を忘れ、別の女性の名前を呼ぶように、その結果毎日会いに来ていた妻が見舞いに来なくなってしまうのですが、そんなストーリーもあります。厳しい現実、絶望、寂しさ、悲しみの中であっても、人々は必死に光を見出そうとする。そして生きる力を見つけていく。そしてこの全てのお話は本当にあったことなんです。石井さん本人であったり、周囲の人に起こったこと、それがこの一冊に詰まっています。本当にね、感動して心温まって、また涙も流せるストーリー揃いですので、ぜひ皆さん、こちらの本でですね、深い感動を味わって、そしてあなたの小さな神様を見つけてみてください。では書籍情報です。小さな神様、石井光太著、今日町子へ、小学館より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。スタジオの中がほっこり温かい、そんな矢島です。でですね、ここで、こちら小さな神様をですね、事前に読んだ書店員さんの感想というのをちょっといただきましたので、いくつかご紹介しようと思います。ちょっと抜粋なんですけどもね、僕が気に入った言葉、ちょっといい話は世に溢れてもこれほどすごくいい話には出会えません。すごくいい感想だと思います。そのままパクろうかと思いましたけども、一応ですね、書店員さんから の感想ということでご紹介させていただきました。そう、すごくいい話なんですよね。そしてもう一方、これ女性の方なんですけども、小さな神様は多分よく出没している、それに気づける自分でいるかどうかの問題かもしれないと思いました。意識が高い、すげえ読者だなと思いました。そんな感じですね、皆さんはこちらの作品を読んでどう思うでしょうか。ちなみにスタッフは一人、号泣しすぎてですね、本を読むスピードがすごい遅かったという、そんな方がいました。ぜひ皆さんもこちらの本感動してください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。